もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
5月15日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ユキサダイサオの時間です。お相手は私木部敏夫と
シーラと
ユキサダイサオです。
ということで、はい、10年目を迎えたこの番組、うん、毎回生放送でお届けしておりますが、
はい、
10年目、
10年目に入っておりますよ。
あ、もう9年やったんですね。
そうですよ。先月言ったじゃないですか。大丈夫ですか監督、大丈夫ですか。
9年目かと思って
た。いやいや、10年目です。
10年目なんだ。10年目
に、10年目
入っておりますよ。
それはすごい、はい、
長寿番組になったって先月言ったじゃないですか。そうですね、大丈夫かな。この人大丈夫かな。
でもさっき疲れたって言ってました。
仕事しすぎじゃないですか。
ちょっとさっき喋りすぎたんです。はい、一通り番組終わったような気持ち
合わせで、
まるで2本目のような感じで皆さん聞かせたかい話がいっぱいあったんですけどね。
本当ですね。
そのハードルをギュッと凝縮して今日もお届けしますんで、
はい、
皆さんよろしくお願いします。
楽しみに。
じゃあ、番組タイトルコールからお願いします。
月刊ユキサダイサオ、よーいスタート。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト
生放送でお送りしております。月刊ユキサダイサオ、皆さんからのメールファックスもリアルタイムで受付中でございます。
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本.jp、 監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは 096-355-5200、 096-355-5200 番でお待ちしています。
はい、ということで、はい、まあ、10年目に入っている月刊ユキサダイサオでございますが、
はい、
監督は、まあ、先月なんかちょっと忙しくなりそうだみたいな話をしていましたけども、近況はどうなんですか。
忙しいというか、先月は確か、趣味の部屋、
はいはい、舞台公演、地方公演、
ね、うん、福岡公演が終わってかな。
そうですね、
終わって大阪に移動して、その間にもう一回熊本に帰ってきて、はい、大阪行ったって言ってましたよね。はいはいはい、その後にまだ続いていて、舞台地方公演は、はい、で札幌に行きまして、
うん、
札幌公演、うん、2000人ぐらいのキャパでやって、
大きいとこだ、
うん、もうずっと大きいんですよ。うん、函館もそうですね、うん、函館行きまして、で仙台行って、うん、で最後の大千秋楽が広島と。で広島に久々に、中学生以来ですよね。あのキャンペーンで行ってたんですけど、うん、ゆっくり行ったのは中学生以来で、うん、宮島行ってきましたよ。もうね、日本三景の、
はいはいはいはい、
秋の宮島、
はい、
なんかちょっと元気のない鹿がいました。
元気のない鹿が
元気がないんですよ。なんかちょっとね、なんだ、たわしみたいな、なんかね、体してるんですよ。なんかもさもさしてるの。毛が生え変わってんのかな。鹿がちょっと微妙に優しい鹿ですよね。でも、うんうん、あの僕があの円卓の時に見た凶暴な鹿、野生の鹿とは、
円卓ご覧になってる方は分かると思うんですけどね、
とは大違いの、うん、
あの鹿はすごかったですね。
違いのあの優しい、ちょっと日陰ばっかり求めてる鹿と出会ったりとかですね、
うん、
しまして、でまああとはね、いろいろあそこ行きました、あの広島の原爆ドーム、
うん、
あの平和資料、うん、記念資料館行って、やっぱり結構やっぱりその終戦70年でしょ、
はいはいはい、
すごく外国の方が多かったですよね。アメリカの方というよりはヨーロッパの方でしょうね。あのドイツの方とかフランスの方っていうのは分かる、言葉でなんとなく分かる方たちが多くて、白人の人が多かったですけど、すごくそのヨーロッパの方だったと思うんですけどね、すごく熱心に、なんかすごく向き合う姿勢というかね、そのやっぱり70周年だって言ってもね、まあだからもう今ちょっとなんかきな臭いなんか感じで捉えてる人たち、いやまあ僕らもそういう風に捉えたりする時もあるんだけども、なんかまあ改めてあれを見たら、平和っていうものを記念するしかないでしょっていう、それでもまだなんか争いをしなきゃいけないのかっていうことを明らかに思うような場所だと思うし、やっぱそれはもう切実にそのものですからね。 やっぱりそれはすごく、なんかやっぱり中学の頃とか修学旅行で行くでしょ、なんかやっぱり怖かったイメージとか、なんかこう見てはなんかこう目を伏せたくなるような事実っていうかね、そういう状況で多分見てたと思うんですけど、やっぱ大人になって改めて見た時にやっぱりなんか中学の時にすごくこう感じてて受け止めたこととやっぱり同じようなことがやっぱり同じようにこう再びこうリフレインされるっていうか、あの時これ同じことを感じたなっていうことをもう一度思うんですよね。でそれはすごくある種なんかこう趣味の部屋っていうね、どっちかというと平和的な、うん、みんながほっこり幸せになるようなね、あの舞台をやりに行ってるんだけども、それとは全く違う準備期間というかね、そのちょっとその数日前から前乗りして、なんかそういう経験ができるってのはすごく大きかったなと思いましたね、
うん、
まあそういう何て言うかな、こう地方公演みたいな、うん、まあ地方公演に僕にこういろんなことをそうやって感じさせてくれたり、すごくこう思い出とかなんかすごくいろんなものを刺激とか、そういうものを地方公演でも一つの舞台をねいろんなところで見て、みんながすごく喜んでくれてるところで力ももらい、で何よりも 3.5 キロ増えたっていう体重が
美味しいものじゃだいぶ食べましたね、それは
体重がね 3.5 ごめんなさい4キロですね4キロ増えました。
そうですか、見た目ねそんな変わらない、
見た目はそうです、
実は
とんでもないです、
もうらもう旅公園公園でも贅沢三昧ね、羨ましいね、
食べちゃった、
そうなんですよ、やっぱね食べるでしょ
う、
で炭水化物好きなんで、やっぱお寿司とかね北海道行くと、でもやっぱり握り食いたいんですよね、握り食っちゃうじゃないですか、もうそれがいけないですよ塩で食べますみたいな、
うわ
これ皆さんが塩でどうぞみたいな、
うまそう、
塩で塩でって、なんか最近塩流行ってるんですかね、ほとんど醤油使わなかったって、あれ醤油ものも欲しいですねみたいなことあったんですけど、まあそういうことをやっているとやっぱ最後にちょっと醤油つけて食べたいんですけどみたいな、なんかずっと伊藤さんもなんか自信があるから新鮮度が高いんでね、うん、醤油で
素材の味を楽しむ、
あ、そう、塩で
塩で、
あ塩でって言ってくんですよ、
パクパク食べちゃった
食べますね、もうこれは本当に良くない、体に
体に
美味しいもの食べれたらいいんですけど、
でも演劇がまあ一応そういう形で、
はい、
一段落という
、そうですね、
それから他に仕事は忙しいの何かある、
先月言ってたのかな、ちょうどそういう中でこの地方公演行きながら地方公演中にですよ撮影をして、
あそうそう、何時間しかスケジュールが取れずすごく大変だった、うん、
まあ1日かけて撮影をして、うんうん、仕上げができて、うん、もうすでに公開までされてるというね、ウェブムービーがありまして、はいはい、発表もされてるんですけどね、アンさん、女優のアンさんですね、
はい、
の、主演でウェブムービーで松竹梅白壁蔵のミオっていうね、なんかスパークリングの清酒、
スパークリング清酒、へえ、
日本酒ですね、
はいはい、
それのなんか人気あるんですよ、この青いボトルのね、
うん、
瓶の、
うん、
スパークリング清酒の CM を兼ねたウェブムービーという、
うん、
短編ですよね、短編映像作品みたいな、
そう
これもなんか公開になってえらいアクセスらしいじゃないですか、
35万アクセス、
すげえ、
だからすごくお喜びしていただいてるんですけど、5分でいいですよって言ったのに10分近くあるっていうね、
うん、
伸びちゃったんですけどね、まあでも何かこう何気ない、その母の日がテーマだったんで、はい、お題柄されるんですよ、
うん、
アンさんで、
うん、
数時間で撮れて、
うん、
テーマは母の日っていう
三大話みたいな、
それでなんかこう大喜利みたいな感じで、
これでやんなさいみ
たいな、はいみたいな感じで
できましたみたいな、
できましたっていう感じでやってるんですけど、もう次のテーマも出てて、七夕と、
あ次のは じゃあこれ連作みたいな感じで我々は次々
5連作大変。
でも映像私たちさっき見ましたけど、
はい、
あのいつもの雪貞組の映像ですね。
そうですね。ね、レジェンド中村さんの
照明は熊本出身。
はい。
中村ゆきさん。
最近だから撮影は今井くんって言って、はい、最近青春サルカニ合戦図から組んでるんですけど、であと最新作のピンクとグレーの撮影をやってる今井くんが撮影をして、まあ編集はいつものもう一人の今井くん、ずっと長年一緒にやってる、はいはいはい、まあほとんどまあそういう意味ではね、そういうチームでやってるから、まあ、ルックとか、まあまあ勝手知ってる人たちとやってるんで、バタバタらしいだけどね、
そんな感じは全然しない、なんかゆったりとした
猫がいいでしょ。猫が
可愛い
ね。
あの猫ね、いい、なんかね、マンチカンっていう耳がちょっと曲がってるやつね、可愛いんですよ、こいつが。こいつは本当おとなしくてね、いい顔するんですよね。キューって言ったらなんかこう、なんかちょっとアクションして
る すごいですね、
いい時にこう尻尾がパタンって
ね、なった
りとか。昔ね、大島なぎささんがね、戦場のメリークリスマスでイグアナにキューッ
オープニングシーンのね、
はい、ものすごくよーいスタートっつってキューッキューッらしいからね、
イグアナ全然動かないっていう
その絵が面白い大島さんがそれをやってるっていうね、
熱い、
なんかいろいろ言ったりとかして、いいなと思って。俺でもそんな、もうそんなこと言われる、ちょっとなんか撮ってるとここに座ってねって言ったら座って毛づくろいしたりとか伸びしたりとかしてくれるし、
へすごくのんびりしたなんかいい時間っていうのをあの猫が表現してくれてる感じがしますね。
だから母と娘のね、なんかこうお母さんを迎える部屋の慌ただしさから始まり、最後にちょっと女同士の思い出話と、なんかそこにこうあるなんかこう通じているお母さんと娘にだけ分かるような、なんか意外と泣いたとかっていう人がいるんですけど、まあ物語が泣かせるというよりはなんかこう自分、まあ共感性でしょうね、それがなんかこうグッとこさせるっていうか、自分のお母さんを思い出したりとかするっていうかね。
そうですね、
まあなんか意外と難しかったですね、母の日って言ってもね、これはもう自分の袋に母の日に何やったかって何もやったことないですからね。
いやでもなんかね、最後の方の、お母さんのね、こうね言っていいんですかね、お手紙っていうか、お母さんから娘さんにこう、渡されたものがもうグッときましたね。私もあげたことありますもん。
見たい人も多分多いと思うんですけども、この作品もうすでにYouTube の方でアップされておりますので、番組のブログの方にもリンクを貼っておきました。
そうですね、
多分もうアップされてると思いますんで、
ぜひ見てください、
まあオンエア終わってからですよ今我々の話を聞いてください。
見たいけどね、
今見出したらそっちの方に行くでしょ。そうそうそう、あなたたちね、
10分ぐらいね、行っ
ちゃうね、ダメです、ダメです、我々の話が終わってからにしてください、まあ、じゃあこれはシリーズで何作かこれから作っていくということで、アンさんとのコンビが
続くんですね。そうですね、5作作るって予定なんで、今1個目でしょう、あと4回やんなきゃいけないっていうね、
七夕。じゃあ登場人物はアンさん以外もいろいろまた出てくる感じになるんですかね。
そうですね、もうなんとなくできてるんで、ものすごいスピードで飛んなきゃいけないですけど、どうやったのかな
浮き定組じゃないとできないこのチームワークで乗り切っていただきたいなと思います
が、それがあって、でここ実は熊本に13日からいるんですよ、
早めに来てたんですね。
そうですね、一昨日かな、
先乗りってやつですか。
そうで来て、阿蘇行ったり、通潤橋行ったり、早川倉庫見に行ったり、
あれ
なんだろう、その近辺、の
町を
こう散策して、熊本城なんか改めて行ったりとか、
いわゆる観光地的なところとかもありますけど、
見て、こうぐるぐる回ってました、
ぐるぐる回ってました それは何かの目的がまだ言えないの？
いやいや言えなくはないんですけど、うん、映画を作ろうと思っていて。
やったよほら、先週言ってた、
先月言って
た、先週も言ってましたもんね。
先月もなんかそういう感じのことを言ってましたけど、
来た、いよいよ来た。
え、それロケ班？
ロケ班っていうかね、シナリオの元になる、なんかこうインスパイアされるかもしれないじゃないですか。街を歩いてると
。シナリオハンティング。
シナリオハンティングですね。シナハンっていう。まあだからなんかとりあえず行ってみようかっていうことで、まあ県、こっちのフィルムコミッションやってる方と、うん、こういろんなとこ連れて行ってもらって、まあ。やっぱ行くとやっぱり思わぬところでなんかこうイメージが湧くんですよね。全然違うイメージがね、うん、今までとは違うイメージっていうか、うんうん、なんか一応下準備はしてきたんだけども、うん、こんな話にしようかなっていう。でもまあちょっと行くともうちょっと具体になってくるというか、うん、それをずっとまあ一番要は熊本をアピールするような映画をちょっと作っていこうかな、作ろうかな、うんうんうん、まあ短編中編っていうか短編ぐらいですかね、うんうんうん、まああのまあカメリアのカモメを作った時ぐらいの長さっていうか、
ほうほうほうほう、
あるいはちょっと短いぐらいかもしれないですけど、なんかそれをなんか作っていけたらいいなと思って、うん、ちょっといよいよそのでどこでお披露目するかなんかはね、まあ菊池の映画祭もあるわけだし、
おろおろ
とかそういうのも視野に入れつつだけども、うんうんうん、なんかこう熊本オール熊本でやれることってなんだろうなと考えていて、でそれでロケ班というかこうシナ班みたいなことをして、うん、でね行き着いたのはやっぱりなんだろう、なんかこう何かこの観光名所を見せるとか、うんうん、そういうものを見せるために映画はあってはいけないなと、
はあはあ、
もう単純に映画のまあ、こういう感じの映画にしようっていうのを脚本を書いたところを熊本で撮ればもうただそれでいいんじゃないかと、だか自然とやっぱりほら熊本のいいところであんま使われてないわけじゃないですか、東京みたいに。そういうところでやらせてくれるっていうんだったら、そういういい場所を見つけてそこを撮影すれば紛れもなく熊本の映画だと思うんですよね。でもちろん熊本城ぐらいは出てもいいかなって気もするけど、うんうん、まあ背景でもいいかもしれないし、うん、でなんかだんだん今日この2日間回って、うん、なんかそういうことが思えたことはすごく大きいなと。あとすごく協力体制がね、あの県の方たちとか、うん、すごくみんなバックアップっていうかみんな望んでもらってるし、うん、そういうところでなんか面白いものができるといいなって、それ答えられるかどうかはね、
実現するといいですね、うん、あの この場所でどうっていうのを今あったら、あのリスナーの皆さん、
うんう
ん、あんたんちの隣にいいとこないっすかうちのこのこう路地がいいんすよみたいな、
あるかもね。
あったらちょっとメールを、
ほんとほんと
メールください、あのそうそう、アドレス言って言って、
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 監督アットマーク FM 熊本 .jp です。
いい場所を推薦してください、
はい、
監督がそれでインスパイアされるかも。
そうですよね、
それは本当にそうで、うん、やっぱ街を歩くとね、いろんなものに出くわすんですよね、うん、思わぬところに、うん、でやっぱりそのあのなんだっけ、問屋街の
河
原町にも行って、はい、久しぶりに あそこにあるアドゥっていうあのギャラリーさんがあってね、はいはいはい、そこ昔は知り合いで、うん、いたらたまたまいたんですよ、
うん、
でたまたまそこの店主の方が いらっしゃって、あ久しぶりですねってなって、うん、あいるかといたんで声をかけたんですよ、うん、したらなんかちょっと見ていきますかみたいな、空き家を見せてくれたりとか、こんな場所がありますよ、こんな喫茶店がありますよ、こんなことやってるんですよっていうふうにおっしゃるじゃないですか、うん、で街のことを久々に来て、相変わらず、まあ、シャッターが閉まってるとこもあるし、週末しか開かないとこもある、
うん、
けどなんかここでやれることってまたあんじゃないのみたいな、
うん、
なんかここでさ、やっぱり映画祭とかって、やっぱり僕映画祭を菊池でやって、すごくやっぱり人がやっぱりそこにいるっていう人がたくさん押しかけるとか来るってことはやっぱりすごく活気があることだし、蘇るんですよね、町自体も、その人たちの感じもね、自信も持つし、
うん、
河原町なんてやっぱり平日行くとあの静かさがいいっていう場合もあるんですけど、うんうんうん、映画人からするとたまらないような建物なんですよ、
うん、
映画的、映画のまるで撮影スタジオみたいな作りじゃないですか、
うん、
でやっぱりあの早川倉庫もそうだけど、もう映画人があれ見たら ただじゃほっとかないぞみたいな、うん、もうみんな東京だったらみんな使い倒して、もう早川倉庫さんも絶対撮影貸しませんみたいなこと言われちゃうぐらいみんなが殺到するような場所だったんですよね、初めて行ってね、あいいなってやっぱ心が動くんですよね、ざわざわするっていうか、やっぱああいう場所がやっぱり熊本にはあるんだってことですよね。それをもっとやっぱアピールしていけば、全国になかなかない風景というか、光が美しいんですよ、早川スタジオの、行った人は分かる、早川倉庫のね2階に上がった時に本当に窓が抜けにあってひったたっぴろいんですけど、この2階すごいな、屋根裏みたいなところ、こんなところがあるんだってやっぱり僕知らなかったわけですから、僕は長年こうやって熊本に来ていて、そういうの連れて行かれないと分からないみたいなね、そういう偶然っていうものがやっぱ映画の種っていうか、映画の一瞬一瞬になっていくっていうか、まあ、それを撮った結果が映画ですからね。だからやっぱこういうのは重要だなと思いましたけどね、
いやあなたの周りのいい場所があったら、本当月刊ゆきさでさんまで
路地裏とかね、
それが映画になるかもしれません、
かもしれません。
それでロケハンでね、これもう一個言っていい、江津湖に行ったんですよ。
そう、
綺麗な歩道ができてて、なんだか分かんないね、亜熱帯の植物がいっぱいこう立ってたりとか、ここはタイかっていうような場所があったり、もちろん水は綺麗で、もう懐かしかったわけですけど、ずっと歩いて行って、またここでもやっぱりここで撮りたいなと思うんですよ。何これ日本じゃないじゃんっていうような瞬間がその切り取るとね、あったりとか、でずっと歩いたんですね。で懐かしいのだんだん懐かしいゾーンに入って
た。子供の頃過ごした
そう、で僕には、まあ、辛い思い出も江津湖にはありますけど、人と死に別れた場所でもあるし、で僕にとってはすごくそれがなんかちょっと距離感があるものでもあるけど、小説にも書こうなんて何回も題材向き合おうとしたところでもあるんで、もう一回ちょっと行ってみようと気持ちとなる、ずっと歩いていくんですよ、したらね本当にこうやって記憶が戻るわけ、ここで
当時の
ここで俺雷魚取ってたん、釣ってたんですよ、こんなこうカエルのねこうルアーで、それだいぶ水藻がなくな、藻がなくなってて、なんかこうシックになっていくっていうか、そこもう思い出すわけ、あこれ友達ん家だと、川上くんの家だったんですね、川上くんいるかなみたいな気持ちになるわけ。俺46でしょ、彼らと一緒に過ごしたら10歳ぐらいの時ですよ、もう36年でしょ、そしたらね川上くん、これ川上くん聞いてたら面白いよね、で川上なんだっけな名前、つい数年前まで覚えてたはずなの、思い出せないわけよ、そしてみんながなんだっけな、そしたらみんながなんかね思い出せないで、ね、ムラムラしてるから、いたスタッフがね、川上信夫違う信夫信夫違うなんかいろんな名前、何をなのか何をなのかっていうのをずっと言ってたらある竹雄って、川上竹雄だって言ってで思い出してちょっと感動しつつ、ちょっとこうギャラリーがあったんですよ、個人ギャラリー、で皆さんどうぞ勝手に見てくださいで中に入ってみたりとかして、だから多分お父様なんですよね、サインだから、ね、写真もあってお元気そうで、方もきっとこれお父さんだろうね年齢的にって、うちの親父と同じくらいだからって言いながら、そうかっていろいろご意見どうぞとかで伝言板なんてあるのに、俺はそれもちょっと書かずに歩いていくわけで、名前が思い出せなかったから、その時点で、で後で川上武雄くんだって思い出した時に、行けばいいじゃないですかって、手紙置いてくればいいじゃないですかって手紙を書いてきたっていうね、たまたまここでずっとロケハンしてまして、
30何年ぶりに、
そうそう、そういうのってね
映画ですね、本当に
映画ですけど、また恥ずかしくてピンポンって言ったらどうですかってみんな言うわけ、いやあんたら言ってよ代わりにって、なんでいけないんですかって、知ってるかもしれませんよ、もういやもうみんなあれ俺の同級生なんだよ多分って言ってると思いますよ、ね、ゆきさなんて名前ないんだからってみんなに言われながら、 それ誰ですかって言われるのが怖くて、で名前を間違ってたらもうそもそもまずいですよね。で自信がないのに、でも間違いなく川上武雄くんだったはずなんだけど、武雄くんって書いたんですね。書いたんだけど、名前間違ってたらどうしようって、え、帰ってきちゃったんですか、やばいじゃないですか、間違ったなってみんなに脅されたりとかちょっとやめてくださいよって、子供のね三輪車とかなんかこう服とかがこう干してあるわけ、うん、ここは武雄くんが今いるのかな、うん、これはその子供のなの、子供のだったとしたら晩婚みたいない
ろんなことが
全然別の川上さんだっていう可能性もないではないからね。
いやいや、でもそこの家だもん間違いなく、もう思い出してるわけですよ。
あ、いらっしゃったらね、
これ聞いてたら ね、ちょっとメール欲しいですよ ね、
本当ですね、
間違いありませんっていうのかね、人違いですっていう感じで幻だったりするかもしれないですからね。昨日ちょっとそういう感じで、
なるほど、
なかなか
ちょっとなんか面白いこうシネハンロケハンシネハン
そうでした
な感じですけど、
月刊ゆきさだいさおのポッドキャストいかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督@fm-kumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シイラでした。